7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月28日、日曜日。今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望。続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス。ボイスオブインドネシアのニュースです。
政府は100万の住宅プログラムが実現できると楽観的についてお伝えします。インドネシア住民が待っているジョコウィドド大統領とユスフ・カラフ大統領政権のプログラムの一つは100万の住宅プログラムです。このプログラムは2015年4月に大統領が発表したように、政府が人々の住宅のニーズを満たすために立ち上げたプログラムの一つです。バスキハディムリオの公共事業国民住宅大臣は、政府は2019年に100万人の住宅計画が実現できると楽観視していると述べました。バスキ大臣は、インドネシア不動産は低コストの住宅計画に重点を置いているため、100万の住宅プログラムを実現することができると説明しました。これは2018年10月23日火曜日に国家宮殿でジョコウィドド大統領と何人かの大臣との社内会議の後、公共事業国民住宅大臣が語ったものです。100万住宅プログラムはインドネシアの住宅収支を幸福するために、中央地方住宅開発銀行、民間企業及び一般の住宅分野のすべての利害関係者によって開始された共同運動です。それでは次のニュースです。インドネシア国防大臣はインド国防大臣の国賓訪問を歓迎するについてお伝えします。インドネシアのリア・ミザルテクドゥ国防大臣は2018年10月23日火曜日に、中央ジャカルタでの国防省の事務所でインドのニルマラ・シタラマン国防大臣の国賓訪問を歓迎しました。この訪問はリア・ミザルテ大臣が2018年1月のライシナ・ダイアログ・フォーラムとビエニアル会合のスピーカーとしてインドを訪問した後の総合訪問です。国防省の通信公共局のトトクスギハルト局長は、インドとインドネシアの防衛協力は2001年1月11日にジャカルタで証明された防衛協力協定の形で法的な保護を持っていると述べました。この総合訪問において、防衛協力協定は共同で改定され、2018年5月に両当事者が根拠して証明しました。この文章はナレンドラ・モディ首相が2018年5月にインドネシアを訪問した際に儀式的に引き渡されました。都と局長は、現在インドネシアとインドは防衛分野での3つの2国間フォーラムを持っていると述べました。それは国防省のレベルでのビエニアル会合と事務総長のレベルでの共同防衛協力委員会と政治法治安調整省のレベルでのインドネシア・インドの安全保障対話です。 それでは次のニュースです。アジェの学生は世界津波経緯でインドネシアを代表するについてお伝えします。世界の津波経緯を記念してインドネシアを代表するアチェの10人の学生がいました。このイベントは2018年世界津波啓発の日の高校生サミットと命名されました。このイベントは2018年10月27日から11月2日までに和歌山市で開催されます。バンダーチェ高校2の学長ムフタル氏は、学校の学生が日本政府から招待を受け入れることに感謝しました。ムフタルによると、このプログラムは若い世代がコミュニティに意識を伝えることができるようにするために重要です。それでは最後のニュースです。大統領は、インドネシア医学の業界が近代的なアプリケーションを開発することを望んでいるについてお伝えします。ジョクルル大統領は、インドネシア医学業界が近代的なシステムアプリを準備することを望んでいます。彼は、ゴジェク、ブカラパクト、トコペディアなどのアプリは若者によって開発されたと述べました。ジョクルル大統領は、約5年後に彼らは億万長者になったと付け加えました。したがって、彼はインドネシアの医師協会に対し、グローバルな発展に迅速に対応できるように奨励しました。これで週間展望を終わります。イさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、インドネシアはインド太平洋に安全を実現させると呼びかけについてお伝えします。インドネシア政府は、インド太平洋諸国にこの地域の平和と安全の安定を実現させるよう呼びかけています。これは10月24日水曜日に南ジャカルタで国家安全保障局が開催された地政学の未来をマッピングするの題した2018年第2ジャカルタ地政学フォーラムを開くときに、レッノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。レッノ大臣によると、インド太平洋地域に建設されたコンセプトは、新たな成長センターの創設を含む総合利益のための協力を優先させることによって、総合に有益な地政学的状況を約束しています。大臣は、新たな経済成長の中心地が広がっている場合、福祉の増加が起こることを意味すると強調しました。アシアン諸国に加えて、中国、ロシア、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、韓国などのパートナー国と話し合いました。さらに、歴史は単に競争するよりも協力が常に優れているという教訓が提供しました。そのため、レッド大臣は、将来直面する複雑な課題を考えると、世界秩序がはるかに優れていることを期待しています。一方、国家安全保障局のアグスフィジョヨ総裁は、このフォーラムは世界の地政学的発展に対処するための情報を共有するため、国家安全保障局が開催する2年ごとのイベントだと述べました。アグスフィジョヨ総裁によると、このフォーラムの開催は、中国との間の貿易戦争であるベルト&イニシアチブを復興させた中国の発足と、欧州連合から離れたイギリスによって欧州連合の弱体化と密接に関連しています。このフォーラムは、会議用意専門家学者が将来の地政学に関する見解を交換する機会を提供します。彼は、これらの結果は 国家の弾力性に影響を与える可能性があると期待しています。アグ総裁は、現時点では主権の限界はますます衰えており、特に情報主権と政策の限界だと考えていました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1924年10月28日にバタビアの法律学校が開かれたことから始めます。レヒューグスクールとバタフィア、またはバタフィアの法律学校は、1924年10月28日にバタフィアで開かれました。バタフィアの法律学校は最小の法律高等学校です。20世紀の始まりにオランダ領東インドの高等学校の設立の問題は、オランダのエリートとインドネシア地元住民の指導者たちの熱い議論でした。この事実は、オランダ領東インドに高等学校を設立するための植民地政府の疑惑と疑念があることを示しました。1910年3月8日に植民地政府はインドネシア大学協会を建設して、その協会の法律上では、オランダ領東インド高等教育を促進、設立、管理することを目指しています。1920年7月3日に、テクニシュ・フォーグスクール・トゥ・バンドン、またはバンドンの工科大学を開かれた後、オランダ領東インド政府はバタフィアの法律学校を開きました。次は1928年10月28日に第2回目の青年会議を開催されたことについてです。1928年10月27日と28日にバタフィアで開催された第2回目の青年会議は、インドネシアの国、インドネシアの国家、インドネシア語の理念を主張しました。この決定はその後、青年の誓いとして知られています。青年の誓いは、インドネシアの独立運動の歴史における大きなマイルストーンでした。この誓いは、インドネシア国家の設立の理念を確認する熱意の結晶化と考えられました。1959年以来、10月28日に青年誓いの日として決定されました。最後は1955年10月28日にビル・ゲイツは生まれたことについてです。ウィリアム・ヘンリー・ビル・ゲイツ3世はアメリカのビジネスマンで、投資家で、慈善事業者で、作家で、マイクロソフト、彼がパウル・アレンと創設したソフトウェア会社の元最高経営責任者でした。彼は1995年から2009年まで世界で最も金持ちの順位に1位になりました。彼のキャリアの最終段階で、ゲイツは2000年に設立されたビル&メリンダ・ゲイツ・フォンデーションを通じて、様々な慈善団体や科学研究プログラムに大量の資金を寄付することにより、いくつかの慈善活動をしました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアは2019年 SEA Games でジュニア選手を優先するについてお伝えします。青年スポーツ賞は、スポーツ管理者から提出されたフィリピンの2019年の SEA Games に参加するスポーツ選手の合計の60% がジュニア選手に 構成するよう要求しました。イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は2018年10月25日木曜日に、重要なことは選手たちがよく他の国の選手と競技することで、シーゲームスなどのマルチスポーツイベントで最高のパフォーマンスを発揮することによって達成度を高めることができると述べました。そのため、省庁はジュニア選手が複数のイベントで競争し、シーゲームスからオリンピックまで経験を持つことを奨励しました。青年スポーツ省は2019年のシーゲームスのアセアンパラゲームス、2020年オリンピックの予選に向かってスポーツのパフォーマンス向上の分野で2019年の国家予算に5億ルピアの選手の教育予算を準備しました。イマム・ナハラウィ大臣によると、2019年のシーゲームスの結果は2020年のオリンピックと2020年の中国でアジア大会への足がかりになります。大臣はまた、インドネシアにはすでに2020年オリンピックと2020年パラリンピックのための選手がいて、トレーニングパターンと準備で2019年の国家予算を使用する選手がいると述べました。イマム・ナハラウィ大臣は2019年の全国研究集中予算は2018年の予算よりも少ないと認めました。Sea Games の連盟理事会は30から56までのスポーツの追加を承認しました。そのため、現在フィリピンオリンピック委員会に提案されているスポーツの数が調査されています。承認されれば、これは東南アジア諸国の壮大なスポーツイベントを開催された歴史の中で別格の記録になるでしょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソネの西田です。今日は東ヌサタンガラ州のレタローダンスをご紹介します。東ヌサタンガラ州のフロレストのシッカ地区のロマンドゥル村でアタ・クロウェまたはクロウェ人と呼ばれる地元の民族が住んでいます。クロウェは山という意味を持って、アタは人と意味を持っています。そのためクロウェ人は山に住んでいる人々という意味を持っています。クロウェ族はレタロウダンスという伝統的なダンスを持っています。このダンスは戦闘技術や当時にマウメレ人とクロウェ族は竹で敵をどう倒すのかを描いています。このダンスはアウィアルダンス、マゲモダンス、レタロウダンスという3つのダンスを組み合わせたダンスです。このダンスは数十人の男性と女性のダンサーによって連続して踊られます。通常このダンスは様々な叩き方でゴングワニンのリズムに伴奏しています。3つのダンスは全ての男性が共有しなければならない戦争の器用さに関連しています。アウィアルダンスは下半身の 器用さの練習を描きます。このダンスでダンサーは他のダンサーと衝突した木製または竹のスティックの間に飛びます。次はマゲモッダンスです。マゲモッダンスの目的は上半身の器用さを練習するためです。マゲモッダンス ではステッキは首に平行に行われます。最後は剣発の器用さを示すレタロウダンスです。このダンスで彼の剣で男性のダンサーは彼の友達によって竹のポールに乗せます。ダンサーは彼の腹でポールの先端に乗ります。彼は状況を監視しているように全ての方向に回って、一方いくつかの女性ダンサーは彼の周りに踊ります。リスナーの皆さん、これでバソネの練習は終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はインドネシアの新しいバティックの種類、ラジャ・アンパットのバティックをご紹介します。知っているようにラジャアンパットは国内外の観光客の好まれているパプアからの海洋観光スポットの一つです。ラジャアンパットの自然の美しさ、すなわちその白い砂浜、青い海、ラジャアンパットの特徴である豊かな動植物は、このラジャアンパットのバティックの登場のインスピレーションです。チャンリ・アンドリ・スリパティとアドリアナ・イメルダーダーという夫婦はが2011年以来ラジャアンパットのバティックを開発しようとしています。二人は同じ目的を持って、それはラジャアンパットの芸術を保存することです。さらにラジャアンパットのバティックの存在は稀に公開されておらず、正式な地元イベントによく使われています。ラジャアンパットのバティックは他のバティックと異なりユニークなパターンを持っています。このバティックのパターンは魚、甲殻類、ヒトデ、サンゴ礁、チョウチョウなどのパターンで、ラジャアンパットの自然な豊かを強く描いています。さらにラジャアンパットのバティックは青い、オレンジ、緑、ピンクのような美しい明るい色が支配的です。これらの明るい色はラジャアンパットのバティックをより魅力なものにします。このラジャアンパットのバティックの存在はラジャアンパットの芸術を保護するだけではなく、ラジャアンパットの人々の経済を改善することができると期待しています。リスナーの皆さん、これでワルナ・ワルニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性ポップ歌手、モニタ・タハレアをご紹介します。それでは皆さん、まずは Monita Tahalea の曲 Memulai Kembali を聴いてください。
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Memulai kembali の曲の歌詞は失恋している人の表情です。モニタ・エンジェリカ・マハリナ・タハレアまたはモニタ・タハレアはアンボン、オーストリア・マナド族のインドネシアの女性歌手です。1987年7月21日に生まれた歌手は、2005年に民間テレビ局が開催した才能検索番組から音楽業界のキャリアを始まりました。この番組でモニターは4位でした。それにもかかわらず、インドラ・ロスマナというシニアミュージシャンはモニター・タハレアのボーカルのユニークさを見て、彼女のプロデューサーになることを決めました。では皆さん、次の曲はモニター・タハレアのハイを聴いてください。
kelabu di wajahmu. Masa yang lalu telah berlalu, kini hari baru bernyanyi untukmu.
明るい芸なハイチで、ハイの曲は問題に直面しているにもかかわらず、いつも元気になるように呼びかけています。モニタ・タハレアは3つのソロアルバムをリリースして、6つのコラボアルバムに参加したことがありました。モニタ・タハレアのソロアルバムは2010年の Dream, Hope and Faith、2013年のSong of Praise と2015年の Dandelion でした。彼女のアルバムはまだ少ないですが、モニタ・タハレアはインドネシアのジャズイベントによく招待されています。それでは皆さん、最後はモニタ・タハレアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Gelap kurang
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Seperti matahari semasa menyinari, kelam berlalu terangi bahagia yang kutunggu.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Thank you. janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku cari. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, dan ku kan memulai kembali.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Bahwa dunia rindukan saya.
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Sedetik mulutku terdiam membisu, tak bisa lagi ku bicara saat kau mengaku duakan cintaku terbakar. Aku mendengarnya. Saat kau mengaku duakan cintaku terbakar, aku mendengarnya. Sedetik itu pun aku mati rasa kepadamu, hingga tak mau lagi melihatmu. Terlalu kamu sakiti, selalu kamu hianati cinta. Sesungguhnya telah ku berikan semua cintaku ini, terlanjur mencintai, terlanjur menyayangi dirimu seorang. Cintaku ini terlanjur.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。